んにちは。ポンミユの死にかけラジオ、アロマの話したりしなかったりということで、今回は、アロマリサーチですね、アロマの話ですよ。アロマリサーチの、2021年のボリューム22、特集自然に学ぶ匂い香りの力の中で掲載されている、植物が害虫に食べられた時に出す特別な匂い、点滴誘引剤の作成という、論文ですね、こちらはですね、名城大学農学部生物資源学科の上船正義さんと、農研機構西日本農業研究センターの阿部淳一郎さん、そして京都大学生態学研究センターの高林淳二さんによる共同研究です。こちらのですね、実は論文なんですけれども、私は以前ですね、日本産天然精油連絡協議会という、組織に私は一般会員として所属してるんですけれども、こちらのですね、京都で開かれた際のシンポジウムの時に、高林教授がですねいらっしゃって、面白いエイリアン VS プレデターやったかな、エイリアン VS プレデターのスライドなんかを使って説明してくださって、非常に面白かったというのを覚えている研究の内容です。はい、では、簡単に初めにのとこから、ちょっと情報をですねかいつまんでご紹介したいと思います。こちらの植物が害虫に食べられた時に出す特別な匂い、点滴誘引剤の作成という、研究結果についての論文なんですけれども、どういうふうに行われたのかということですね。まず、初めになんですけれども、生物っていうのは重要な関係の一つに食うと食われるっていう関係がありますよということです。人間からするとですね、なかなかその食う食われるっていうのですね、食物連鎖の中に身を置くっていうことはほとんどないと思うんですけれども、ただですね、林業関係者の方々なんて四十黒いプーさんに出会ってたりするので本当にね危ないとは思うんですよね。で、この食う食われる関係というのに植物もですね関係しております。もちろん私たちもですねお野菜食べますよね。でもそうじゃなくって、まず植物がですね食べられるのは昆虫にも食べられますよね。じゃあ生産者さんたち、農家さんですね、農家の皆さんにとって作っている作物を食われるということがあるわけですよね。なので、植物自体はですねこう食ってくる、つまり天敵から身を守るために自分自身でですね防衛手段を持っています。それが毒の蓄積とか、あと表皮組織の硬質化、つまり硬くなる、食べられにくくなるということですね。あとはトゲの生産、トゲトゲしているので寄ってこないとっていうことで食べられにくくするんですよね。これが直接的に身を守っているということです。ただ、さらに植物っていうのは面白いですねパワーを持っていまして、これが食べてくるやつに食べられた場合なんですよ。食べられた場合に、食べられたよ助けてという特別な匂いを出すんですね。これが食害誘導性植物揮発性物質なんのこっちゃっていう感じなんですけど、Herbivory Induced Plant Volatiles HIPVs と呼ばれているのかな。これをですね出すんですよ、匂いをね出すんですよ。食べられた助けてという匂いですね。で、この匂いに誘引された食食者っていうんですけれども、つまり植物を食べるものですねの天敵、そう、なんと自分を食べてきたやつの天敵を呼ぶんですよ、この匂い間接的にそれで身を守るっていうことなんですね。面白いですよね。例えばですね、のび太くんがジャイアンにいられたら、ジャイアンのママって言ったらジャイアンのママが出てくるわけですね。ジャイアンにとってジャイアンの母ちゃんが天敵じゃないですか。そんなもんですね。そんな説明で良いのかしら。でもそんな感じなんですよね。で、面白いですね。この匂いをですね、利用して、で、外敵から身を守るボディーガードをですね、先に呼んじゃわないかという目論みがこの実験にはあるんですよね。なんでかっていうと、この実験ですね、この匂い、特別な匂いなんですけれども、なんと食べられて初めて匂いが出るんですよ。そしたら農家さんたちからしたら、食べられた後に匂い出して ね、点滴を呼んでも遅いじゃんっていうことなんです。もう傷がねついたりとか、もう虫に食われた穴が開いてるじゃんっていうことなんですよね。それじゃダメだということで、だから虫に食べられる前に、その食べてくる虫のさらに点滴を先に呼んどこうということです。つまりジャイアンの母ちゃんを配置するんですよ先に母ちゃんを配置する。そうするとジャイアンが寄ってこない、そういう図式にしたいわけですよ、人間としては。でこの研究は、三学間連携ですね。これで研究コンソーシアムを結成して研究したそうです。で、こういうね、その母ちゃんが遅れてやってくるっていうのはね、よく点滴の気遅れって呼ばれるんですって。だから本当にその点滴の気遅れを解決するためにどうしたらいいかなということでですね、まずは研究グループがですね、京都府の南丹市の美山町で水菜のハウス栽培で問題となっているあの害虫のね粉蛾の対策に出たそうです。粉蛾って私もよくわからないんですけれども、水菜によくねついちゃう粉蛾、まあ、でもよく見ている虫だなみたいな感じ、拡大写真を見るとねこいつかみたいな感じなんですけれども、だからその粉蛾をですね食べる天敵っていうのは何なのかっていうと、寄生法、まあ、寄生する蜂っていう漢字を書くんですけれども、寄生法の粉蛾サムライコマユバチ、まあ、略して粉蛾コマユバチと呼びます。で略す必要あるのかな、サムライしか略してないぞと思うんですけど、まあ、粉蛾コマユバチですね。こいつを呼べば粉蛾に食べられないぞということなんです。ただじゃあ呼ぶってさ一口に言ってもどれだけ呼べばいいのという問題もある、まあ、ただ単に何でもかんでも大量に呼んだらいいよって言われるのもないですね。だってこんなが粉湯がちょっとブンブン飛んでるハウスもちょっとエグいじゃないですか。それでまたなんかちょっと他のね問題もありますが、粉が粉湯がちっていうのは虫の幼虫が粉がの幼虫の体の中に卵を一つ産んじゃうんですって。粉蛾の幼虫を見つけたら、よしよし見つけたぞって言って、えいって言って、って言って卵を産んじゃうんですって、イエーですよね。こういうところが、高林教授がエイヤーとね、使って説明してた理由なんですよ。そうすると、3日ぐらい経つと、粉蛾コマユバチの幼虫が、粉蛾の幼虫の中からですね、産まれちゃって、で、粉蛾コマユバチの繭を見つけて、で、粉蛾の幼虫が最終的に死んじゃうんですよ。たんですけれども、粉蛾コマユバチをこう引きつける匂いっていうのは 5% 食べられたキャベツ、 15% 食べられたキャベツ、 30% 食べられたキャベツで、どれに引きつけられるのかなって調べたら、結果はですね、やっぱり食べられてないキャベツじゃなくて、食べられた 5% 食べられたキャベツを選んだんですって。でも粉蛾コマユバチはですね、5% だろうが 15% だろうが 30% だろうがあんまり変わらなかったそうなんですよ。だからキャベツが食べられた具合、食べられた率によってキャー助けてっていう匂いが強くなっていくのかっていうと、そうでもないみたいですね。もうちょっと 5% 食べられた時点でキャー助けてっていう匂いを発した、その匂いっていうレベルは あまり変わらないと、そっから先のね、うん、これ不思議ですよね。だからね、 5% 食べられたキャベツが出している匂いを調べたそうです、うん、じゃあ一体その匂いの元っていうのは何だったのかということです。この辺から、アロマが関わってきますよね。だいぶとこの食べられたっていう匂いをガスクロマトグラフにかけた場合、出てきた主な成分がアルファピネン、あとサビネン、あと Z スリヘキシニルアセテート、あとは N ヘプタナルだったそうです。はい、冒頭のアルファピネンとかサビネンっていうのはよく聞きますよね。これ、アロマセラピーでは精油の芳香成分のうちのモノテルペン炭化水素類とかでよく聞きますよね。でもこれらのね、4成分それぞれ単独で使っても、コナガコマユバチのメスの成虫は興味ないわって言ったそうなんですよ。どういうことって、ね、だからアルファピネンだけで読んでもダメなんですよね。このアルファピネンとサビネンと、その Z3 ヘキシニルアセテートと N ヘプタナル、この4つをブレンドしないといい匂いにはならないそうなんですよね、コナガコマユバチちゃんにとって、うん、でこの4成分をブレンドしたやつを使ったそうです。どうやって使ったのかっていうんですけれども、うん、あんまりこの空間に対してですね、まあ、足りなさすぎてもダメだし、一瞬で飛んでしまってもダメだしということで、この、まあ、この匂いをですね、点滴誘引剤とするためにクエン酸トリエチルに 5% 濃度で混ぜて、まあ、ちょっとずつちょっとずつ匂いが出てくるようにして、でさらにそれをパルプマットに染み込ませて、ほんでもってポリエチレンフィルムに閉じ込めたそうです。そうすると1ヶ月ぐらいですね、徐々に徐々に匂いが出てくるらしいんですよね。そうすると、うん、まあ、実験しやすい剤ができたわけですね。言ったら何なんでしょうね、あれですかね、虫コナーズとか、あの辺のバポナとか、あの辺の虫除けに似たような感じになるんですかね。でもこのね、点滴誘引剤、つまりコナガコマユバチを呼ぶ匂いを作って、2006年と2008年の2年間で京都府の南丹市の美山町で実験してみたんですって。そうすると結果的にコナガの発生っていうのは半分程度にですね、2006年も2008年も抑えられたということです。面白いですよね。この実験が行われてですね、今後の展望としては、例えばそのハウスっていうね、施設を使わない露地栽培について、まあ、水菜とか一緒で、あの小長にやられるですね、キャベツとか白菜とかの油中の野菜類っていうのは結構露地栽培でね、生産されていて、でそうすると点滴誘引成分を用いた小長の生物的防除の可能性っていうのが、まあ、考えられるんじゃないか。つまり匂いを発生させておけばですね、点滴が来て結果粉が発生しにくくなるんじゃないかっていう可能性が考えられるということですね。ただ、まあ、露地栽培条件での技術、つまり今はハウスでやってたんで、こう閉じ込められた空間だったんですよね。露地栽培だとものすごくオープンエアなので、匂いどこに逃げていくのかわからないっていう状態なので、そういう露地栽培の条件で技術の確立っていうのが今後の課題と言えるというふうに書かれています。うん、まあね、であとはそれぞれ、そうですね、油中の野菜の施設栽培、まあ、ハウスの中で作ったとして、コナガ以外の重要害虫ですね、害虫ではハダニ類とか、あとアザミウマ類とかアブラムシとかですね、こういう虫に食べられた時に助けてっていう、そのね、植物が発する匂いですね、 HIPVs ですね、これがまあ、何なのかっていうのをまた特定して、で粉が以外にもこういう技術っていうのは使えるんじゃないかっていう可能性が言われていますね。でもこういうふうに、まあ、点滴を使ってですね、害虫をやっつけようという方法なんですけれども、まあ、この方法はですね、まず 害虫をやっつける天敵がちゃんといるっていうことですね。生態系を保つことも大切だよというふうに書かれています。いかがでしたでしょうか。結構ね面白い作戦でしょ。ジャイアンをやってたければジャイアンの母ちゃんを呼べっていうことですはい、という以上コミュ流でですね、またまたアロマリサーチをですね読み解いてみましたが、いかがだったでしょうか。面白いなと思ったらまたこのチャンネルフォローしていただければ、こんな感じでですねゆるく楽しくですね面白い研究結果を共有していこうねという活動を行っております。私がやった研究ではないんですが、こういうですね面白い先生方の研究が日々行われていますので、興味を持っていただければ生活の中にでもね取り入れられるんじゃないかなっていうのが結構あったりするので楽しいですよ。はい、というわけで、今回はちゃんとアロマの話でした。ではまたね。